私の音楽を聴かないでくれってなりながら、自分のコンサートでピアノを弾いていたという作曲家のエリック・サティがめっちゃ大好きです。ラジオトーク公式番組、あなたのお耳の秘密基地。お相手は、今日も元気に苦悩中、文筆家の牧村こと牧村麻子です。今回のお話は、タイトルをご覧になった方は、ちょっとびっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんが、SNS で愛を込めて人をブロックした話、SNS っていうか、この今私が音声配信をお届けしているラジオトークというアプリで、その人を愛するがゆえに人をブロックした話をしたいと思います。どっから話そうかな。最初の話から行こうかな。なんか別にそのブロックした相手にもちろん怒ったりとか全然してないので、むしろその人が大事だからブロックしているので、本当にね、本当に思って言ってるからね、ブロックしてるので、ここから先別に、なんだろう、お心当たりのある方はビクビクしないでほしいんですけど、はい、最初のエリック・サティの話からしていきます。エリック・サティは19世紀、20世紀、すげえ雑に言ってんな、まあ、なんかそれぐらいのそれぐらいの、あれですね、ジムノ・ペリー作ったフランスの作曲家ですね。歌えば伝わるかな。テレレレレルルルルの人ですね。あとはタタタタタタタタタタタタタタタタタの人ですね。そういうなんか日本の CM で割とよく聞くような、聞きやすい音楽をたくさん作った人ですけど、この人が何を考えていたか。もともとオーベルジュ・ドゥ・クロウっていう酒場のピアニストをやっていたんだよね。で、酒場ってピアニストの演奏を誰も真面目に聞かない場所じゃん。でも、酒場って本当にいろんな人間模様があって、喧嘩してる人もいれば、恋愛してる人もいれば、友情を温めてる人もいれば、人と別れてる人もいれば、本当に人生の舞台なんだよね。で、そういう人と人とが、もちろん一人でしっぽり飲んでる人もいるわけだし、人生を繰り広げている酒場の BGM を演奏するっていう仕事をエリック・サティはずっと一人のピアニストとしてしていたわけです。で、作曲をしていくにあたって、家具の音楽っていう考え方を提唱しました。家具ってタンスとか椅子とかテーブルとかの家具ですね。なんだろうね、音楽っていうものが、昔から宮廷音楽、王様を喜ばせるための音楽とかいろいろあるわけだけれども、もっと家具みたいに、その家に花を飾るみたいに、その家にちょっと綺麗な絨毯敷くみたいに、家具みたいに音楽があってくれたら素敵じゃねと酒場のピアニストエリックは考えたわけです。で、そんなにかしこまって音楽を綺麗にね、綺麗な格好してドレスアップして、金持ちばっかりがコンサートホールに綺麗に座って聴くみたいな音楽じゃなくって、もっと本当に酒場のピアニストだ俺はというね、人の家で家具として使われるような、そういう人の暮らしに当たり前にその中にあるような音楽を作れたらって思ってやっていた人だったんですよね。だから俺の音楽を聴くなーってなりながらピアノを聴いていたし、そこまで説明すればわかるんだけどね、みんなわかんないからただの変人だと思うんだよね。で、そのただの変人として愛されたし、ただの変人としてちょっと敬遠されもした人だなと思って見てるんだけど、俺の音楽を聴くな、お前らの人生が何、そこまではエリックは言ってないけど、一人一人が生きてるその人生なんだからなっていう、お前らの人生なんだからなっていう姿勢があった人なんだよね。その姿勢で生きてえなと思っていて、で、ブロックした話に移るんですけど、この私が配信しているラジオトークっていう音声配信アプリは、ラジオトークのアプリのギフトを送るっていうボタンからお便りを送っていただくことができるようになっています。で、どう話そうかな。頑張って伝わるように話すね。 まあラジオってね、昔からハガキを送るみたいな文化があるわけじゃないですか。そのハガキを送るぐらいの投げ銭をつけてお便りを送ることもできるし、なんか500円とか3000円とか下手すると1万円とかね、なんかすごい額で応援をしてくださって、おかげさまで私がなんかレッスンを受けたりとかして、それを配信に活かせるっていうこともあるし、あとは全然なんだろう、お金ある人ばっかりが文化に触れるのもおかしいわけじゃん。お金がない人も、例えば NHK ホールのコンサートが聞けるみたいなものが、ラジオっていうものの役割の一つだったわけで、無料で送る場合は、でもよかったらツイッターで番組を宣伝してくれると続けることができるので、ツイッターで宣伝しながらぜひ聞いてねっていうことで、ツイッターと連携すると1日100ポイント、ボーナスポイントがもらえて、で、それは毎日使い切った方が貯められないので得なんですよね。で、1年半ぐらい喋り続けてきたんですけど、あのね、一人ではない複数の方々が、毎日、自分はこういう風に辛いんだっていう話を繰り返していらっしゃる。で、それが、はっきり申し上げます。批判ではなく、状況の確認として申し上げます。皆さん無課金なんですよね。で、これは私は何をしてしまっているのかっていうことを考えて、例えばあいつのせいで私はこんなかわいそうな目にあったんだみたいなこととかを毎日繰り返していらっしゃったりするのね。で、これは私は黙って毎日この人たちの言っていることを聞き続けてしまうと、この人たちがその、なんて言ったらいいの、その認識から抜け出せないことに手助けをしてしまう。その人もさ、画面の向こうの誰かに向かって、私はこれのせいで傷ついたんです、あいつが私を傷つけたんです、こういう私だからもうずっとかわいそうでいるしかないんですっていう話を繰り返していると、その言葉がその人自身への呪いになってしまうの、伝わります？セルフ呪いになっちゃうんだよね。から良くないなぁと思っていて、なんだろうな、何を送ってくださってもいいんですけど、そうなってしまっている気がするし、そうなってしまっている気がするんですよねっていう話をしたんですよね。でもなんか、その話をした上でも、今も毎日ではないんだけど、繰り返していらっしゃる方がいらっしゃる。で、その方は、助けてっておっしゃるんですよね。助けてくれっておっしゃるんですよね。でも何から助けてほしいのか、何を考えているのか、何が具体的に辛いのか、そして助けるというのは具体的に私に何をしてほしいのかっていうことを、まあ、いつかお話しくださるタイミングがあるのかなと思ってお待ちしているんですけど、まあおっしゃらない。助けてとだけおっしゃる。この世の常識では冷たく聞こえてしまうかもしれんが、私の考えで本当に愛を込めて申し上げます。私はあなたに助かってほしいからこそあなたをブロックしました。助けません。ラジオトークは、リスナーをブロックしてもブロックされた本人に通知がいかない、ブロックされた人はブロックされたことがわからないっていう仕様です。また2021年現在のインターネットでは、騒ぐやつは無視すればいい、通報すればいい、直接やり合うなという感じが広まっているインターネットだなぁと思って見ています。そういう中で私が一人の人間として何をするか、見ていないものについては見ていませんよそもそもと申し上げます。なので、その助けてって送ってくださるというかね、送って来られるその方のこれ以降の助けては、そのアカウントから何を送っていただいても私は一切見ていませんし、 SNS はそもそも削除しているし、Twitter のリプライ DM は見ていませんということを皆さんにお知らせしています。なんでそれをしているのか、すげえ偏屈なやつに思われるんですけど、そのただ無視するで送っている、一生懸命言葉を書いて画面越しに送っているつもりの人が届いていないんだということがわからない、で無視するのがスマートな解決法なんだという空気がはびこっているっていう状況を、私の感性では大変不気味なことだと思うんですね。言葉を書いて このスマホという機械越しに送れば相手に届いているんだ、自分のこの辛い毎日の外に自分の言葉が届いているんだと錯覚させられてしまっているけれども実は届いていないんだという状況に人を陥らせる仕組みがあるということであって、これは私は不気味なことだと思うし、私に対しては届いてませんよっていうことをちゃんと申し上げるのが私の礼儀なんですよね。届いてないです、ブロックしたので。しできれば今の世の中で辛い思いをした、今の世の中でっていうかね、辛い思いをした時に、これが正しいっつってんじゃないんだけど、私が個人的にやっているのは人に伝えるための言葉を書かない、あとその今身の回りで生きている人間だけで解決しようとしないことなんですよね。端的に言えば助けてって言わないこと、助けを求めるんだけれども具体的に何を助けてほしいのか、例えば私が直面した状況だと精神科を受診したい時に保険証がなくって受診を断られたとか、そういう状況があるんですけど、専門家に助けを求めたいのにそれを阻む何かの仕組みがある。じゃあこれをどうするかっていうのをできればまず行政に、端的に言えば自分の住んでいる町の役所に相談するっていうことですね。あと人に伝えるための言葉を書いてると、それは人に伝えるための言葉になってしまうので自分の思いとは離れる場合があるんですよ。なのでまず日記を書くし、伝わらなくてもいい自分の中のモヤモヤに言葉という形を与えるという作業をするし、それで自分に何が足りていないのか、この辛い状況から脱するのに何が必要なのかっていうことをまず自分で把握することから考えますね。ちょっとこの話長くなるので後半に続きますね。前半のまとめは、伝える前に自分だけの言葉を書くのもいいかもよって話です。最後に深呼吸。